テリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮照夫です。今日も、テリーの住まい大好き、放送したいと思います。よろしくお願いいたします。さて、平成23年3月11日午後2時46分太平洋三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 という巨大地震が発生し、その直後に見たこともないような大津波が東日本の各地を襲いました。死者・行方不明者はおよそ2万人。豊かな現代の日本で本当に大勢の人たちがわずか1日で亡くなってしまいました。大切な方を亡くされ、絶望と悲しみに暮れている方も多いかと思います。心よりお悔やみ申し上げます。あの大災害から、1年が経過しました。そんなわけでこの前の日曜日にはどのテレビ局も東日本大震災の特別番組を放送していました。心温まる感動のお話がある一方で、胸が締め付けられるほどいたたまれないお話もありましたね。その中の一つ、岩手県釜石市宇野住まい地区防災センターの悲劇は、まあ、私が今まで知らなかったこともあって見ていて本当につらかったお話でした。だからこそ今日は東日本大震災から1年、上を向いて歩こうというお話をしたいと思います。よろしければ24分間お付き合いくださいませ。はい、アースウェンドエンファイア聞いていただきました。東日本大震災から1年、上を向いて歩こうというお話を、今日はしております。岩手県釜石市といえば大きな津波に襲われながらも、日頃の防災教育が功を奏し、市内の14の学校およそ3000人の子どもたちが無事に避難できた、釜石の奇跡で有名なところです。しかし同じ地域で実は全く正反対のことも起きていたんですね。それが宇野住まい地区の、防災センターでした。この建物、鉄筋コンクリートの2階建て、完成からわずか1年余りでしたが、2階の天井近くまで、浸水したそうです。その場所に避難してきた人は150人を超えて、まあ、200人近くだったということなんですが、助かったのは28人。地元の人は、ここを津波の避難訓練の際も利用していましたし、しかし釜石市の方は、ここを避難所には指定していなかったということなんですね。市によると津波の避難所は高台にしていて、防災センターは土砂災害の際の拠点と位置づけていたそうです。明らかに住民と意識のズレがあったんですね。岩手県釜石市という場所は明治三陸沖地震の際にも津波の被害がありまして、防災意識の非常に高い地域でした。ですから津波の避難訓練を定期的に行っていたそうなんですが、逆にそれがこういった事態を招いてしまったのかもしれません。そして大切な住民の命を守るために避難訓練への参加率を高める必要があったそうです。そして地域には高齢者が非常に多かったんですけれども、少しでも参加しやすいように地域からちょっと距離のある高台、つまり本来の避難場所ではなく、訓練用として近場の地区防災センターを、避難所に設定し、震災のわずか数日前にもそこを使って避難訓練をしたんだそうです。数日前にその場所を避難訓練の避難場所にしてしまった。 まあ、これが悲劇に輪をかけてしまったようですね。はい、スザン・ベンが聞いていただきました。今日は東日本大震災から1年、上を向いて歩こうというお話をしております。そして平成23年3月11日、いよいよ本当に大津波の危険性が迫りましたが、人間の本能としていつもの場所に避難するようにどうしても体は反応してしまいます。そしていつもの防災センターに避難したことで、そのまま大津波に飲まれ、大勢の住民が亡くなってしまいました。犠牲になった方の中には、地震発生当時せっかく本来の避難場所である西側の高台近くにいたにもかかわらず、わざわざ移動してまで低地にある防災センターに避難してしまい、そのまま亡くなってしまった人までいたそうです。これがもし本来の避難場所を避難訓練に使っていたなら、このような悲劇は避けられたのかもしれません。また、問題のもう一つとしまして、防災センターというネーミングもあったかと思います。避難訓練に使っていたとはいえ、本当はただの公民館だったそうですね。そこで利便性の高い、まあ、低い土地に建てられたと。しかし、公民館の建設ということでは予算がなかなか下りないため、防災の名目をつけたということでした。そしてこの防災の名前がついてしまったことで、住民の間にも防災センターに行けば安全と、まあ、そういう意識が生まれてしまったとしても何ら不思議はありません。私が言うのも何なんですけれども、避難訓練といいますのは、住民の命を守るために実際の災害を想定し、可能な限りそれに近い形で訓練を行うことで、実際に災害が起こった場合であってもスムーズに避難できるようにするために行うものなんですよね。しかし長らく津波の被害なかったこともあり、避難訓練の参加率を上げるための避難訓練、まあ、言い換えるなら訓練のための訓練になっていたようです。この避難訓練の目的をもう一度よく考えて、本来の避難場所への避難を実際にやってみることによって、避難経路の安全性や移動時間、問題点などを明確化し、避難に時間がかかりすぎるようであればその対策を取ることも必要になってくるかと思います。宇野住まい防災センターの悲劇は、このような私たち人間が犯しがちな失敗とその大きなリスクを教えてくれたんではないでしょうかね。はい、ロッドスチャーズ聞いていただきました。今日は東日本大震災から1年、上を向いて歩こうというお話をしております。この3月に卒業を迎えた被災地の中学生の、コメントをちょっと紹介したいと思います。この子は男の子なんですけれども、津波の時に助けようとしたんだけれど結局一人として助けられなかったと、それをすごく悔やんでいるんだそうです。そして同じ学校で亡くなった人が何人もいると、それから家族を亡くした人もいる、これからは一人でも多くの人を助けてあげられるように消防士になります。とても素晴らしいですね。それから今度は女の子ですね。亡くなった友達の分も精一杯生きて周りの人たちを助けられるようになりたいです。こうやって悲しみを乗り越えて一歩一歩前に進んでいく姿は大きな希望の光に満ちているように感じました。震災の爪痕はまだまだ残っていますけれども、私たちは確実に復興に向けて歩き出しています。そしてみんなで上を向いて歩いていくだけで、きっと当初の予想をはるかに超えるペースで復興を成し遂げ、震災以前よりも大きく発展していることと思います。 まずは自分を信じて、そして家族を信じて、周りの人たちを信じて、さらにまだ見ぬ人たちを信じて歩いていきましょう。すべての幸運はあなたの上に降り注いでいきます。まずは信じることから始まります。亡くなられた方々が持っていた希望も背負いながら、みんなで上を向いて、歩いていきましょう。そして、復興させていきましょう。今日は東日本大震災から1年ということで、震災関係のお話をさせていただきました。石川県のはね、この東日本大震災で直接被害に遭ったりとかいうことは幸いなかったんですけれども、この日本、昨日もね、関東地方で大きな地震がありましたけれども、もうこの日本にいる限りどこで大きな地震が起こっても全く不思議ではないかと思います。ですから、これを人ごとというふうに考えないで、またね、私たちのも備えていくっていうことと、できる時に、助けてあげると、で自分たちがまた被災した時には、助けてもらうっていう、そうやって助け合いの心でやっていけばいいんではないでしょうか。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。